桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
リッカさんって電車乗るんですか？
電車ですか？うん、乗りますよ。たまに。
たまに。
はい。
頻繁にじゃなくたまに。
はい、遠出をした時に、都会で、なんかぐるぐる回ってる電車とかに乗りますよ。
ああ、まあ、まあ言ったらちょっと旅先で的な。
そうですね。旅先の日常の足として使えます。
なるほどね。まあ、僕は日に3時間ぐらい、3時間じゃない、2時間ぐらい電車乗るわけです。
いや、好きですね、電車が。
そうなんです。
いますよね、そういう人。
そういう人。
乗り鉄ってやつですよね。
いや、乗り鉄じゃなくて鉄道に乗ってる人ですけどね。
乗り弁じゃなくて弁当に乗ってる人みたいな、そういう話ですか？
いや、まあ、乗ってる人ですからね。
あ、じゃあ、わかったわかった。今の、趣味じゃなくて、お仕事で乗ってらっしゃるってことですね。
お仕事のために乗っております。
なかなか話が、こう、焦点を結んできませんけども、結局、つまり、ジャスさんは鉄道の、あなたは一体何なんですか？あなたの鉄道って一体何なんですか？
足。
そんな冷たい。
移動手段。
ああ。アッシー君的な。
そう。はい、はいはい、定期券を持っているぐらい足です。
はい。
はい。
なしではやっていけないというぐらいの。
やっていけないというか、行きづらい。遠い。
でも3時間ぐらい早起きして自転車に乗ってったらなんとかなりません？
僕山の方に住んでるので。
はいはいはい。
行きはよいよいですけど。
はい。
帰りが死ぬ。
そこでパスで楽々ですわっていうね、ヤマハも喜ぶそんな CM ラジオですよ。
電車楽やけど。
そう、それは何線が喜ぶんですか？
何線は
どこの電車会社が喜ぶんですか？
阪急です。
はい。電車会社ってひどいなと思いながら今言ってましたけども。鉄道会社が。
日本語知らん人か。まあまだ悪いですね、みんなね。
やっぱりそれはそういう沿線に住んでるからとかそういうことですか？阪急はええけども阪神はな、みたいなそういう話ですか？
いや、僕阪急は前から言ってますけど、まだ悪いと思います。
いや、でも阪神よりマシだってよく言ってますよ。僕の身近な人が。
ね、阪神の、はい。マナーの悪さは、
はい。
育ちの悪さだから。
はいはいはい。じゃあ育ちはいいけど、マナーの悪い人が阪急には乗ってるわけですね。
そうです。少年が汚い系の人が多いんですよね。阪急でマナー悪い人はもうただただ少年が汚い。
はい。じゃあ、阪神の方は少年は汚くないけども。
阪神は柄が悪い。
はい。はい。
阪急は本人柄がいいつもりかもしれないけど、少年が薄汚い。
うん。うん、
もう地味にイラッとする。
なんか JR とか乗ったらどうですか？そしたら。
JR が多分一番マシです、そういうんで。
ええ。
中央？
はい。今の選択肢だと JR 一択ってことになりましたね。
そうですね。JR 走ってればね。
はい。
家の近所、阪急しかないからね。
ああ、ってことはジャスさんも、少年が汚い。そんな阪急沿線住民であるっていうことですね。
蓋然性は高い。
高いですね。
まあこういうですね、可能性という単語をこういう時に使わない二人でお送りしている桜川マキシムですけど、
はい。可能性はあるかないか、それだけですよ。
そうですよ。ね。いや、だからね、もう阪急の、まあ、マナーの悪い奴は何だろうなって思うんですよ。だからもう、阪神の八匹でね、
うん。
ジャビット君のぬいぐるみ腰からの地面に擦りつけながら歩いてる奴とかいるじゃないですか。
はいはいはい。まあ、いるじゃないですか。はいはいはいって今言いましたけど、見たことないけど、それはなかなかですね。
あ、結構いるんですよ。
はい。
阪神ファンの中には、
ええ、
ジャビット君のぬいぐるみを、腰から紐でぶら下げて、
はいはい、
地面をずりずり見せしめのやつみたいな。
なんか結婚式の、すぐ後に乗る車のカンカンみたいで、ちょっとめでたい感じもしますね。
そうそうそう。いや、でもそんな感じで歩いてるやつ結構いるんですよ。ええ、
いやー、乱暴ですね。
阪神巨人戦甲子園でやるときは、
はい。
甲子園球場で多分3000人ぐらいいると思う。
ええ。
うん。
それ、ジャビット君のぬいぐるみ売れて、ウハウハですね。
ジャビット君のぬいぐるみ、また消費しますからね、それね。
ねえ。いや、いいんじゃないですか。それは一つのやっぱ文化として、僕は推奨していきたいですね。他人事としては。
わ、ジャビットくんちょっと汚なったから新しいの買わなあかんよって。
だって新しいのを初めて地面に下ろすとその瞬間がやっぱ最高じゃないですか。
ね、僕あれ大嫌いなんですけどね。
ジャビットくんですか。いやですよね。気持ち悪いですもんね。なんだかね。オレンジ色だし。
いや、だからそういうやつがね。
はい。
大股ガーン開いて足ね。
ええ。
もう場所取って座席取ってても。
来ました。ええ。大股開き、これジャスさんのね、嫌いポイント第一ですからね。
そうそうそう。
はい、さあ開いちゃいました。
だとしたら、それはなんかそういうやつかなって気しますけど。
はい。
女性とかで。
うん。
見た目はその、まあ、阪急沿線でですよ。
はい。
それなりの格好してるのに。
ええもんは来てると。
うん、ええもん、まあ普通の格好してんのに。
はい。
カバンで場所取ってるとか見たら、なんなんお前って思うじゃないですか。
うんうん。やっぱり、学校で、阪急の電車の乗り方とか教えた方がいいんじゃないですか。
阪神も直しては欲しいんですよ。缶チューハイをガンガン飲んだりしないとか。
はいはい。いや、でも、まあ、まとめてあんまりやりすぎるのはですね、学校に期待しすぎるのもどうかと思うので、まずは阪急から。
まずは阪急。
はい。どうにかしていこうというですね、そういう、まあ、温当な考え方ですよ。
あ、なるほどね。激破しやすいところから激破しようと。
そうです、そうです。共闘法を築きましょう。
いや、その共闘法になればいいんですけど。
なんかでもその話をお聞きしてると、じゃあさん、また嫌なことでもあったんですか？
だいぶありました。
ええー。
いや、こないだね。
はい。
雨降っとったんです。
はいはいはい。珍しいですね。そんなことないですか？
降りますか？そんなことないですね。そんなことない
です。そうですか。
はい。ここはサハラではないのでね。はいはいはい、
サハリンでもないですしね。
サハリンも雨はあんま降らないですね、この時期ね。
はい、ということは、サハっていうのはおそらく古代の統一国家の言語で雨が降らないみたいな、そういう意味だったっていう可能性が高まりましたね。
そもそもサハラも砂漠って意味ですけどね。
あ、なるほど。さすがジャスさん、物知りですね。
そうでしょう。だから僕は今わざとサハラ砂漠って言わなかったんですよ。
さすが、蓋然性と可能性を使い分ける、そんなパーソナリティがお届けするネットラジオだけありますね。
そうでしょう。ちゃんと韓国料理のお店ではチゲって言いますからね。チゲ鍋って言わないですからね。
マウント富士山とか言わないわけですね。
そうですね。
外国人に。
外国人、まあ割とマウント富士って言ってますけどね。
ねえ。マウントガッサンとか言わないわけですね。
どっちかというと利根川リバーとか言われてイラッとしますけどね。
しますね。
ね。いや、もうその雨降っててね。
はいはいはい。
電車の乗る位置って大体毎日乗ってたらほぼ同じ場所なのでしょう。
はい。
今日はちょっと向こうの反対側から乗ってみようとかしないじゃないですか。
まあでもピクニック気分で楽しいですね。
いや、どうせ寝てるし。
うん。うっかりすると毎回同じ人の前に立って、同じ駅でこう入れ替わったりとかしかねないですよね。
ああ、そうです、ね。いや、あとね、ただね、僕の場合はね、ようやく僕がマナーにうるさくてすぐ口に出して言うっていうのを、
はい。
周りの人が認識しているらしく。
それって、同じ車両に乗ってる人が、あいつやばいやつだぞって認識してるってことですよね。
いや、正しいやつだぞという認識をしているわけですよ。
今、ジャスさんから見た世界と世界から見たジャスさんの見方が完全に一致してないんですけども、大丈夫ですか？
まあまあ、
まあまあね、わかりました。ジャスさんが、こう、有名人になりつつあるということで、さすがみんな、桜川マキシムのリスナーですね。
まあ、もっと言うと僕が寝ている時間は世界はないという見方もできるわけですから。
あ、はいはい、そうですね。観測者たるジャスさんの。
そう。
うん。
で。
はいはいはい。あ、でも実際そんな感じなんですか？
ね、本当にマナー悪いやつで僕にキレられたやつは僕の隣に乗ってこないですから
ね。まあ、それは面の皮がよっぽど厚くないとやりづらいですね。
僕2回ほど。
はい。
この10年ほどに2回ほどですね。
はいはい。
またお前かって言いましたからね。
同じ人ですね、もちろん。
前も言うたことやんのか、こら言って。二度と俺の隣座んなよ、ボケとか言って言ったことありますから。
なんか、疲れててうっかりとかそういうこともあるのかなと思うと若干かわいそうな気もしますけども。いや、しかしそれはね、乗客の質が本当に良くないなという気もしますね。
うん。だって、前切れられたにもかかわらず同じことして切れられてるわけですから。
うん。
それも完全にそいつが 100% 悪いんですよ。
そうですね。ね、本当に悪いことをしたんだったらばそうだと思いますね。
そうです、そうです。でね。
はい。
だいたい僕がいつも乗る、乗り口、
はい。はいはい。
で、雨降ってて、そこってね、屋根のある端っこなんですよ。
ああ、ホームの割と端っこの方ってことですか？
うん。なぜなら、電車って端っこの車両の方が静かじゃないですか。
言えてますね。空いてもいますし。
うん。
うん。入れ替えも少ないし。
そう。
はいはいはい。
で、
雨の日で、端っこで。
そう。で、まあ、そこから出るともう雨かぶるよという。
うん。
その日僕、たまたま奥さんがですね。
はい。
駅まで送ってくれたんですよ。
はいはいはい。
いつもはバスで行くんですけど、駅まで。
ええー。
そしたらいつもより若干早ついたんですね。
はいはいはい。じゃあ周りのメンツがちょっと違ったりとか、乗る電車は一緒か。
乗る電車一緒ですし、乗る車両も一緒やし、はい、いつもそのバスで着いたとしても、だいたいそこの乗るところの、その待つポジションに来るのは僕が最初なんですよ。
はいはい。
で、それよりも早いタイミングで着いたと。
うん。
で、僕がそのいつも乗るところの、で、なおかつそのこの乗り口の右側っていうところに立ったんですね。
はい。
で、そしたら、普段はもう少ししないと人が来ない時間帯に、
うん、
女性が来て、
はいはい、
僕の右に立つんです。
うん、あれ いつもこう右に二人こう二列できて、こう左側から入る、右から入るみたいな、そういう感じになってるんですか？
だいたい二列で並ぶでしょ、電車。
なりますなります、はいはい。
で、僕はその右側に並ぶんです。
もう右に来るっていうことはちょっとおかしいですよね。左に来るんだったらね。
うん
うん。
で、
はい。
まずんっていう顔で見るじゃないですか。
はいはい。
だから、ん何かみたいな顔で表情を作りよるわけですよ。
はいはい。
だ
い
たい20代中頃ぐらいの女性。
うん。
で、僕が、そこ並ぶとこちゃうやんって言ったんですよ。
いきなり行きますね。
だって別に敬語使う言われはないですからね。そんなおかしなことをするやつに。はい、
うん。
だって明らかわざとでしょ。
うん。
はい？とか言うから。
はいはい。
いや、だから、あれ見える？ここ右やん。その右やん、あんた。おかしいやん。並ぶんやったら、後ろか横やろって言ったんですよ。
なるほど。ここまでは筋の通ったやりとりですね。
だから、私別にあなたの右から乗ろうって思ってるんじゃないですし。
うん。
何なんですかとか言うんですよ。いや、だとしたらそこに立つの余計おかしいやろって言うじゃないですか。
うんうん。
なんでそこ立っとんねん、ほな。
後ろならね、まだわかりますよね。
と言うたやろ、後ろか左やろ言って。
うん。
何なんですか、喋りかけないでください、気持ち悪いとか言われる。
ああ、それは来ましたね、分かるってやつ来ましたね。
ただちゃんと質問に答えろよって思いません？
うん。
で、僕はうん、いや気持ち悪いかどうかじゃなくて、なんでそこに立つって言うてんねんけどなって言ったら、
うん、
だから喋りかけないでくださいとか言って黙り出したんですよ。
うんうん。
バカだなーって思うじゃないですか。そしてムカつきはするじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あ、そう。って思ったら、案の定ですけど、後ろの列ぐちゃぐちゃになるんですよ。
まあ、そうですね。で、ややもすると、その女の人に誰か並んでみなさいよと。
うん。
そのあった日にはジャスさんが逆に後から来て隣に立ってるみたいな、そういう風に見られかねないですよね。ポジション取ってますけど。
ただまあ僕は別にずれてやる言われはないですから。
まあないですね。っていうか、そんなことこそ腹立たしいですよ。
ちゃんと右から乗るじゃないですか。
はいはい。
で、そしたらね、え、左に寄らへんのみたいな顔するんですよね、その女ね。
ちょっとどうかと思いますね。
いや、まあ最初にそこに並ぶ時点でどうかと思うんですけど、
ね。うん。いや、やりとりもしてますからね。
うん。で、
はい。
乗るじゃないですか。で、はいはい、ここっていうのはね、車両の端なんですよ。
はい。
で、右側に乗ると、
うん。
まあ言ったら一番近いのは右の奥。
はい。
で、そこに次の車両への出入り口があるという。
連結が。
うん。
対面で席が、こう、3人ずつぐらいあるみたいな。
うん。で、僕はわざわざは、そこ無理やり行こうとは思わないですけど、選べるんであれば、次の車両との入り口の一番、その、言ったら、車両の端。
うん。
に座れれば座ろうって思うんです。
はい。
別にそこを座れなければ無理やり人をかき分けてでも座ろうとは思わないから別のところから乗るけども、選べる状況やったらそこがいいな。なぜなら、ぬくいからっていう。
そうですね。はいはい。扉の近くは冷えますからね。
ね。っていう理由でそこ行くんですよ。
はい。
で、なおかつ一番人と接触が少ないから。
はいはい。片側壁ですからね。
うん、そう。で、行くんですけど、見て、やっぱ視界に入るじゃないですか、その女。
うん。
そしたらね、扉から入ったすぐ横の座席に座ったんです。
はいはいはい。
で、その時点でやっと分かったんですけど、
うん、
その女は、
はい、
持ってる傘を、
うん、
自分の横のその手すりみたいなところにかけたくてやってることやったんです。どうやら。
なるほど。雨の風物詩ですね。
そうそうそう。
うん、
僕は普段から折りたたみ派なので、
はいはい。
別にその認識ないですから、あ、それで必死かと。で、なおかつ多分、早出たんですよ、その女。
うん。
普段人が来ない時間帯やから、まだ。
はいはい。
前の車両出た直後ぐらいなんですよ。
うん。
だから絶対そこ行きたいと思って来たんやと思うんですよ。
うん。
そしたら、おっさんおるし、切れられたから、なんなんって言って逆切れしてみたと。
うんうん。
いうことやと思うんですけど。
なるほど。
って思ってるんですけど。
はいはい。
まあ、乗ってですね、同じ駅で降りることになったんですけどね、その女性。
うんうん、
降りるときに傘を持ってなかったんですけど、声はかけませんでした。
悲しい話ですね。
でね、女性ってね、
はい、はいは
い。声切れられたりなんかすると、
ええ。
その切れたおっさんとかが、
うん。
先に降りるまで動かないですね、大概。
うんうんうん。
あれ警戒してるつもりやと思うんですよ。
はいはい。
うん。警戒するんやったら、アホな言い返し方せんかったらいいのにと思うんですけど。
うん。うん、まあまだね、そこは若いんでね。
僕が降りて、
ええ。
っていうタイミングぐらい立ったんですよ。
はいはい。
で、立って後ろ歩いとるなっていうのは見えたんですよ。
ええ。
うん。ただ、立つときに傘を思いっきりかけたまま、赤い傘でしたわ。
ああ。いい傘だったんじゃないですか？
でしょうね。
100円傘とかよりは。
でしょうね。なんかフリルとかついてましたわ。
はい。
を置いて。
うん。
で、後ろ歩いてるなって。で、僕は普段はね。
はいはい。
そうやって人に注意するぐらいですから。
うん。
忘れはりましたよとか。
うん。
これ落としましたよとか。
うん。
前なんか明らかヤンキーの兄ちゃん。
はいはい。
がなんかものすごい走ってて。
うん。
角曲がるときにケツに入れてる財布ボトーンとしたんですよ。
はいはいはい。
僕200メートルぐらい走って追いかけて、おいおい財布って言って追いかけて渡して、あーすいませんありがとうございます、ごめんなさい急いでるんでって、ええー、キーキーキーとかそういうことする人ですよ。
はい。
あ、傘ないねって思って。
うん。何もしてないけども仕返しできちゃったっていう気分ですね。
そうそうそう。あ、バカは傘なくすなって思って。
なるほど。
うんうん、
もしかしたら、もしかしたら、スパイか何かで、その傘の中に
。あれでしょ、傘の中に、ボタンを押したら、生産ガスがプシューって出るやつが入ってて、みたいな。
そっちのスパイですか？
え？
007 的な方ですよね。
いや、それ、マスターキートに出てきたなと思って。
ありましたね。あ、そうかそうか、そこでした。
アーモンドの匂いがするって言って。
うん、マスターキートの知識。
そう。うちの、奥さんはマスターキートを呼んでるせいで、何かのチョコレートを食べてるときに、すっごいアーモンドの匂いするねって言ったら、生産ガスって言ってましたけど、ね、
あと、ティラミスが出てくるたびに、ティラミスの由来を語りたくなるとか、そういうやつですね。
この間、バスケット銃って何って僕説明を求められたときに、
はい。
ほら、チャーリーがプールに撃っとったやつあるやろって言ったら一発で説明終わりましたからね。
まだ、普通チャーリーっていうとこ幅が広すぎてピンとこないとこですけど。
ほら、洗浄痕を出さへんために、先爪銃でバーン撃ってたやつあったやんって、あれあれあれ、はいはいはい言ってましたからね。
やっぱり夫婦にはこう共通の話題ってものは必要ですね。
そうそうそうそう。いやいや、まあそんなね。
やっぱり、傘が良くないですね。いやいや、ほら、傘って進歩が少ないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。昔から変わらぬフォルム。
ウェットティッシュみたいなもんですね。
そうですね。ウェットティッシュ界の、ユニチャーム製の、あれですよ、あれみたいな。
が出てこないと。
はい。そう。縦に長くなくて横に幅広いやつが出てこないっていうのが、一つ今回の悲劇を招いたのではないかと。
いや、多分女の育ちが悪いせいだと思うんですけどね。
いや、でもほら、あるじゃないですか。女性はいろいろ。毎月の何か機嫌が悪くなるようなこととか。
おめこから血出てくる病でしょ？
はい。
ひどいこと言う。ひどいこと言う。病気ちゃうし。
習慣が。
いや、だとしても知ったことではないですけどね。
まあそうですね。
こっちだってたまに局部から血は出たまま仕事してたりしますけどって思いますけどね。
それは前ですか後ろですか？
後ろですね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。
二郎系ラーメンみたいなそういう話ですね。
二郎系のジャスですからね。いや、ローじゃない。漏れてはない。
漏れる一歩手前ぐらいのジャスさんですね。
ね、肌がセンシティブなんですよ。
優しい、優しさを求めている。
ね、メガネしてる人って分かると思うんですけど、
はい。
植物性繊維っていう言い方すると柔らかそうな気しますけど、
はいはい。
あれ、木でしょ？
そうですね。
ね？
うん。
いや、だからカメラのレンズをティッシュで拭くやついないじゃないですか。
はいはいはい。
削れるから、木やから、ね。
うん。
モースコード変わらへんから。
はいはい。
そんなモースコードそれなりにあるもんで、粘膜拭いたらそら血出るっちゅうの。
もっと優しく拭いてやりましょうよ。
え？
え？
いや、優しく吹いたら、今度はうんこ取れないでしょ。
まあ、そこは、トレードオフって言うんですか。
レードオフだ、トレードオフの結果、トレードオフの結果、僕の肛門はたまにザクロのようになってるわけですよ。
そうですか。99.9% 水みたいな、そういうウェットティッシュですら守りきれないものがあったわけですね。
それ、だから流されへんでしょ。
そうですね。
ね、会社のトイレでそれ使えないじゃないですか。
うん、女子トイレとか入ると、おぶトイレに捨てられるんじゃないですか。
僕、女子トイレに入れないでしょ。
まあ、そこはなんとか。
そこはなんとかできるけど。できるけど、うちの会社で決めたら、そこ入ることはできるけど、出てきた時に偉いことになるでしょ。
清掃中っていうのを用意して置いとくとかですよ。
ジャスが清掃していますと。
そこですね、不思議なところは。でもほら、そこは日頃からこう、窓のない部屋でいろんな仕事をされているジャスさんの人だから、ついに、と。
あとね、あの最大の問題はね、僕割と会社で頻繁にうんこするっていう。
はい。
あの僕ね、大体ね、あの食事の回数だけうんこするんですよ。
1日3回ぐらいって感じですか？あ、でも多いですね。普通はまあ1日1回か、まあ女性だったら月に4回ぐらいですか？
で、あのお酒飲んだ翌日はその回数が倍になるんですよ。
はい。
はい。
それは、さぞかし粘膜も痛むことでしょう、という感じですね。
そうでしょう。で、あの、そんな状況ではありますけれども、会社のウォシュレットは死んでも使いたくないじゃないですか。
あ、不潔だからっていうことですか？
いや、というか、あの、何々さんも。
あ、前にその話してましたね。
そうそうそう。
ありました、ありました、忘れてた。
親族以外が使っているウォシュレット使う気にならないでしょ
う。携帯用ウォシュレットの出番ですね。
うん。あの、もっと言うと、その女が使ってる可能性のあるウォシュレットなんか絶対使いたくないじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
うん。だからそういう意味でね。
うん。トレードオフですね。
トレードオフの結果、僕だって、そら、お尻が痛くて機嫌も悪いと。
あれってことは、1日1食ぐらいにしたら結構ぐっと、お尻にも優しくなるんじゃないですか。
そうでしょうね。だと思いますよ。
なるほど。
それはトレードオフのあれがでかい。あれがでかい、あれが。
はい。じゃあ、そんなジャスさんのザクロのような何かに優しい情報をお持ちの方は一体どうやって連絡を取ったら
終わらされた。終わらされた。
まだありました。
まだ他にも3つぐらい切れたエピソードあるのに。
あるんですか？じゃあ行きましょう。まだまだお付き合いしますよ。今ですね。2月2日になりましたけども、まだ行きましょう。
2月は、元から2日です。もうすぐ3日です。
そうでした。
いや、あのね、もう一つ分からへんのはね。
はい。
一回で分からんか問題ですよ。
先ほどの女性の話ですか？
いや、あの、それじゃない人。
はい。
あの、こうね、座席の端っこ座ってて横がもうあの、扉みたいな時に。
はいはい。
そこにもたれかかってくるやついるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、別に、もたれかかるのは構えへんと。
うん。
ただ、俺がお前を支えてやる義理はないって思うわけでしょ？
逃げるっていうことですか？押し返すんですか？
押し返すっていうか注意しますよね。
はいはい。
いや、だから、おい、ケツで押すなや、とか言いますわ。
うん、はいはいはい。
もちろん言う前にもぞもぞしたりしますよ。
うん。
ちょっとって嫌がってんで、みたいな。
はいはい。ボディーランゲージから。
うん。で、最初なんかこう、座り直してるついでにお前、みたいなことをやりつつ、
うん。
それを強めにやりつつ、咳払いしつつやりつつ、
はいはい。
それでもお前、まだケツで押すかって思ったら、おい、邪魔って言いますわ。
まあ、よかろう戦争だっていう状況ですよね。
だってそこまでやって分からんかったら、むしろわざとやってんか、お前ってなるわけじゃないですか。
ああ、ね、言い返しようがないですね、うん。ジャスさんに触れ合いたいという気持ちが伝わってきますよ。
ああ、そこは合意を取ってからにしていただきたい。
なし崩し的に何とかしたいという強い気持ちを感じますね。
僕そんな下の緩い女性ではないわけですよ。土下座でセックスさせちゃうみたいなことではないので。
まあでも、10人に1人ぐらいはそういうジャスさんがいるわけじゃないですか。
割と、挑んでみるもんやな。10人に1人やったら土下座もしてみるもんやなってなるでしょ。
ですよね。
で、
うん。
それはもう、本当にあの、AV 男優島袋なりがしの土下座ナンパの勢いでやったらええやんって思いますもんね。
うん。でも、ね、20人。かもしれないけど、30人かもしれないけども、諦めない努力が結果を結ぶ日を夢みたいなことではなさそうですね。
いや、ゼロではないと思いますけど、ボンボが500とかやと思う。
しかもジャスさんは一人しかいないという。
そうです、そうです、そうです。いっぱいいたら嫌。いや、ほんで、持たれんなや。
はい。
って言われて、
うん。
また持たれてくるやつおるんですよ。
はいはいはいはい。
そこまで言ってもわからへんって、なんなん？
天の弱ですか？
いや、もしくは、わかんないんですよ。もしくはっていうか、わかんないんですよ。
ところてん式でなんかその人も隣から押されてその力がそのまんまやってきてるとか、そういう俺のせいじゃないんだよっていう、そういうことではないんですか？
いや、だからそれぐらい混んでるよみたいな話やったら、
はい。
さすがに僕も周りの状況を見て、それは我慢します。
うん。
激混みやと。
はい、はい。
もうみんな押し合いへし合いの中で、
はい。
どうしても人に持たれざるを得ないみたいな混み具合の時にそれはしないです。
うん、
ただそれなりにみんな自分のスペース作ってるにもかかわらず、単に自分が持たれたいというだけで人を押すのは間違った行為でしょって思うじゃないですか。
まあもしくはジャスさんがそれだけ吸引力を強く持ってるってことですね。人を引きつけずにはおられない魅力の持ち主であるっていう。
あれ遠回しにデブ扱いしてます？
そういう蓋然性が高いですよね。
いやだとしてもどけと。
なんかすごい眠そうで、もうこう意識を保つのも限界とかそういう感じだったりとかでもないんですか？
いや、僕はそれは許さないですしね。
許さないんですか？厳しいですね。
うん。うん、いや、もうそういう病気なんです。いや、だから例えばもうフラフラなんです。席、はい、っていうか、そうやったら席譲ってくださいって言えよって話なんですよね。
はいはいはい。
うん、俺も眠いけど、お前がもたれかかってくることによって俺は眠れなくなってるけどなって思うわけです。
うんうん。
眠るともたれてしまう人と、もたれずに寝てる人間が、もたれられることによって眠れなくなってるんやったら、もたれてない人の意見の方が優先されるべきですよねって思うわけです。
でもほら、辛いことは二人で分ければ半分になるじゃないですか。喜びはでも倍になるじゃないですか。そういう、なんかいいことを言ってあげなことをこう胸に抱いてる方なんじゃないですか。
なるほど。バカは苦しんだらいいと思うんですよね。
そうですね。それは言われたらバカって思いますよね。う
ん、バカはただただ一人でバカがゆえに苦しんだらいいと思うんですよ。
うん。そうするとやっぱりこう、北斗の拳のチンピラ的な、ああいうこう、トゲ付きの肩パッドみたいなのをつけて自衛するのが、手っ取り早いですね。
いや、本当にそうして。
うん、もしくは、まだ、デビュー当時のジャパンになる前の X みたいな、こう、ダイエースプレイでガチガチに、ジャスさんのその挑発を固めたりとかしたらいいんじゃないですか？
ね、あれ、歩いてたら邪魔でしょ。
ですね。立ってても邪魔ですね。
だから僕はね、筋肉マンのスカルボーズみたいな形で、トゲを全身から出し入れできないかなって思います。
うん、うん。それはいいですね。必要な時だけ。
そう。しかもあれ、多分ね、スカルボーズ、割とね、自分の意志でギュッて出してるから、
うん、
ちょい出しとかできると思うんですよね。
うんうん。
左肩だけとか。
はいはい。
あれ、ええなって思うんですけどね。
じゃあ、そういうスーツを仕立てて、しつらえて。
スカルボーズスーツを。
多分、トゲが入るから厚みは5センチぐらいとかなるわけですよね。
なるわけです。邪魔。
そう。
ね。でもあれですね、リスナーさんはスカルボーズがわからないかもしれないですね。
はい。筋肉マン2世とか読んでる場合じゃないですよ。1世から読まないとダメですよ。
1世のアメリカ遠征編で、ダスティーローゼスの顎をベリーって剥がしたあいつです。今の説明で多分みんなわかったと思うんですよ。
わかったと思いますね。まあ半分の人は知ってるからいいようで、今も飛ばしてますしね。
そうですね。ね。みんな覚えてますか？アメリカ遠征編は最後ロビン・マスクがセスナ機を抱えて谷底に落ちていったあれですよ。
ああ、ひどいネタバレが来ちゃいましたね、これは。名作の。
そうそう。その後、バラクーダとして復活するわけですけどね。
まあ、大体筋肉マンに出てくる仲間はやられても復活してますけどね。
そうです。だいぶ前に漫画屋は。
はい。
昔あったじゃないですか。
はいはいはい、はい。BS とかでやったやつですね。
あれで筋肉マンで、死んだはずのやつがしれっと生きていることになるのは、ゆで卵が幼稚なせいでまだ生とか死とかを理解していないせいだっていうひどい考察をしてますよね。ひでえな、仏教徒だぞ、相手って思って。
でも、それが正しいんだとしたらば、今まさに技を食らっているジェロニモが、ゲゲって、リングの外で叫んでることの説明にはなりませんよね。
ならないですね。
ねえ、多分、それは違うんじゃないかな。
そうなんですよ。
ゆで先生はそういうことじゃないんじゃないかなって僕は思いますよ。
ゆで先生がああなのは、ゆで先生が雑だからです。
そう、そしてそれを許す時代の空気というものがあったからですね。
そうですよ。
よかったですね、昭和は。
ザ忍者なんか、この間初めて一生を遂げるまでは、三戦三敗、三死亡やったわけですからね。
ねえ、恐ろしい話ですよね。
それが四戦目にして勝利で終わるとは。
はい。今回は知らなかった。めでたい。
しかも勝ったっていう。
はい。いや、もはや勝ったか負けたかよりも知らなかったことが嬉しいですよね。
いやいや、僕は、勝ったって言いましたからね、声に出して。
え、電車の中でですか？
いや、お家で。
はい。
ザ忍者勝った、クローマン倒したって言ってましたからね。
うん、奥さんとハイタッチですよ。
ほんま、その勢い。僕、奥さんに言いましたもの。
奥さんのちなみに反応はどんな具合だったんでしょうか？
奥さんは筋肉マンをまず知らないです。
はい。じゃあ、一巻から読んでもらうとかですね。最初の五巻が厳しいですよね。
最初の五巻厳しいですね。まだ筋肉マンがウルトラ六兄弟の下の末っ子やったっていう設定が残ってる頃ですね。
ね、バラックの中に住んでる頃ですね。
そうそうそうそうそう。まあね、まあ。
はい。
一回で分からんかがね。
それ何回か言ったら分かるんですかね。
大概ね、二回言うとね、改めようんですよ。
うん。
となると僕は一回目に言うた時点で分かれって思うんです
よ。うんうん。いや、聞き間違いかなとか、思わないですよね。うん、いやー、ね、なんていうか。いや、ほら、今時の若い人の話してもいいですか？
はいはい。
失敗を嫌がるって言うじゃないですか。
ああ。
だからそれを恐れるばかりに、そもそも失敗をしないためにはどうしたらいいか、挑戦しないことだっていう、そういう、ね、悪兵にはまったりとかするわけですけども、でも、一回挑戦しても諦めない心を持ってるっていうのは、そういうですね、こう国を滅ぼすような若者の心とは違うものを持った、そういう有望な青年なんだなっていうふうに思ってみたらどうですか？世界が優しくなりませんか？
有望なのかな、
う
ん、
こういう若者に日本を背負ってほしいっていう思いで見たらどうですか？
まずね、最初にこう、はい、座り直してるついでにお前邪魔やでってやってる時点で心の中ではもう死ねって思ってるんですよね。
はい。3回戦って3回死ぬぐらいの、
うん、本当に
目に合わせたいと思ってたわけですね。
ザ忍者ほどの人が3回も亡くなっているというのに、お前は80回ぐらい死ねって思うわけですよ。
そして81回目で勝って、ジャスさん大感動ですよ。
そうです。80回死んで81回目で勝ったら大感動はしますけども、マナーは悪い。
ということで、ザ忍者の中の人は阪急には乗らない方がいいですよって。
ザ忍者乗ってたらテンション上がります。はい、あとザ忍者何気にでかいですから邪魔ですしね。
でも同じ料金払ってますからね。
ザ忍者確か2メートルぐらいありますからね、あの人。
おー、まあでもほら、それぐらいの NBA 選手とかいっぱいいますしね。超人かな超人かな
超人ですね。ザ忍者ね、身長がね。
うん。じゃあその筋肉マン図鑑を開く音が聞こえてきますね。
ザ忍者190センチ115キロというだいぶでかい人です、
ね。だいぶでかいですね。まあでも常識の範囲ですね。牛乳いっぱい飲んでればオランダに引っ越して海抜の低いところにいれば実現できる範囲の数字ですね。
オランダでもだいぶ巨漢ですよ。
いや割といる感じですよ。
そうですか。190
センチぐらいはまあまあでかい方ではありますが。
190センチ115キロって古都欧州ぐらいありません？
うん、じゃあブルガリアに行けば割といる感じですね。
まあ、いや、そもそも古都欧州が連れてこられたのがブルガリアでもガタイがいい人だからだと思いますよ。
まあ確かにそうですね。
別にブルガリア人連れてきたら日本で相撲取れるわけではないでしょ。
でもモンゴル人連れてきたら結構いい感じになってません？
いや、ね、白鵬なんかはお父さんがモンゴル相撲の横綱ですからね。
うん、でもほらほら、白鵬以外の人たちもみんな、そんなサラブレッドばっかりじゃないじゃないですか。でも、そうか、モンゴルは騎馬民族だからサラブレッドって言うとなんか、あ、そうかなって感じがしちゃいますね。
サラブレッドはアラブ感ありますけどね。
そうですね。サラブレッドに乗ってるイメージはないですね。
ないでしょう、ないでしょう。サラブレッドはアラビア系の馬でしょ。
ええ、アラビカ種ですよね。
ね、アラビカ種じゃない。アラビカ種じゃない。
とりあえず知ってる単語を言ってみるスタイルで攻めてみましたが。
ね。とりあえず皆さんに肝に銘じていただきたいのは、
傘忘れるな。
傘忘れた。あと、俺に近づくな。いや、電車に乗った時、座った時。
はい。
の、手の位置。
はい。
大体オーロラエクスキューションした時ぐらいの幅に収めるべきですね。
はい。
はい。
参考図書をまずちょっとご紹介いただきたいんですが、オーロラエクスキューションが一番よくわかるコミックといえば、
セイントセイヤです。
ですね。じゃあ、アニメでもわかっちゃいますね。
そうですね。
はい。
水亀座のゴールドセイント、カミューの必殺技ですよ。
皆さんご存知の。
そうです。まあ、まあ、セイントセイヤがどうしても手に入らないよっていう人のために説明すると、
はい。
前に習えした幅で収めろってことです。
なるほど。肩幅ですね。
肩幅です。お前の最大の横幅よりもはみ出るなっていうことです。
いや、まっとうなこと言ってますね。そうですね。そりゃそうですね。
そうでしょ？
うん。
その幅でやったらゴソゴソしてもいいよと。
はいはいはい。
ただなんかカバンの中から出すときとかに肘で横の人ゴソゴソゴソゴソ折れるなと。
うん。
いうことです。
なるほど。新聞を読むときは半分に折って読めってことですね。
もしくはタブレットで。
そうですね。今時新聞読んでる人がいたらばちょっと迷惑だけども、お、こいつって思いますよね。
いや、てか僕バカかなって思う。そんな情報量の少ないものを読みやがってバサバサ言わしやがってって 思っちゃうので。
でもほら、電気新聞社のやつとかだったりとかしたら、お、こいつは見どころがあって。
業界新聞
はい。
あれでしょ、日本工業新聞とかでしょ。
その手のやつですね。
その手のやつでしょ。
その辺は多分あのタブレットで読みづらいところだと思いますし、どうですこの辺はまあ認めてやってもいいんじゃないですか。
その辺のやつは毎日読まないでしょ。
毎日出てもないですしね、なんとなく。
出てて、各週ぐらいでしょ。
はい。
それはまあ、まあね。てか会社で読む。ね、だからそういう風に、ちゃんとマナーを、ていうかマナー考えたらわかるやろと。いう話です。
はい。
8人掛けの椅子やねんから、8分の1で収まれと。
はいはいはいはい。
いうことをなぜ考える人が少ないかという。
やはり、日本人の体格が良くなったのはいけないんですかね。
体格かな。
まあでも、最近の車両はその辺も多分現代の、あの体格に合わせたというか、余裕を持った、あの、配置になってますよね。あの8人掛けだったのが7人掛けになったりとか。
あ、それはありますね。
まあでも、ジャスさんの不満が収まらない。これはなぜかと。
いや、あの、阪急電車なんか今ね、8人掛けの椅子ね、3-2-2で分かれてたりするんですよ。
ええ。
で、2のところで2分の1をはみ出るやつ。
はい。
もしくはあの、3と2の間に若干仕切りがあるんですけど。
はいはい。
その仕切りはお前専用の肘掛けではないみたいなやつ。
うん。
あれが理解できない。
ジャスさん、あの、ちょっと話がそれますけども、
はい。
映画館とか行くじゃないですか。
うん。
そうすると、あの、肘掛け。
はいはい。
肘掛け問題って発生しますよね。
発生しますね。
あれってどう解決してます？
あ、僕はひどいやつは言います。
はい。
これあんたの肘掛けかって言います。
あれって、でもどっちかは自分のもんだけども、どっちかは多分相手にも権利がある感じになるじゃないですか。
そうですね。だからあの、番号が明示してある場合は、
うん、
番号が書いてある方はその番号の人の肘置きって思ってます。
はいはいはい。う
ん、で、書いてないにもかかわらず、丸々占領するやつについては、これはあんたの肘掛けか？違うんやったら、この中心線までがあんたちゃうんかって言います。
あ、半分こするんですね。
半分こでしょ。
中心線で。あ、そうですか。うん、なるほど、
うん。そして僕はそれを言った上で、
はい。
一切肘掛け使わないです。
まあ、わかります。体温とか感じたくないですからね。
うん。僕、そもそも肘掛けあっても、映画館の肘掛けは、うん、
はいはい。
僕、映画に集中したいがために、
ええ。
そこに、収まるように座ります。
はい。
で、そこの限界まで来てるやつが一瞬でも触れたら、触れるなっていうので切れます。
もう映画に集中するというのが幻想と消えた瞬間ですね。
そうですね。もうそいつのせいで1800円返してほしくなる。
うん。でもね、たまに自動で撮るととんでもないところに押し込まれたりとかしますからね。
うんうんうんうんうんうん。
なんでこんなに空いてるのに両脇におじさんがいるんだってなりますよね。
おじさん3人組みたいになりますか、
ね、そう、仲良しかって。
おじさん同士で隣り合って映画見たのはさすがに僕は総帥さんぐらいしかないですけど、
ね、いいじゃないですか、知り合いだし細いし。
ねえ、もう。
はい。
ね。
なんだか賑やかになってまいりましたが。
そうですね。
はい。
時代を担うワコードがぼちぼち終われともおっしゃっているので。
はい。タイマーが作動してきたので、この辺で。
そうですね。
ジャスさんもちょっとは優しさを身につけてよねっていう。
優しいですよ、僕。
ですね。はい。
はい。
はい。
いいですか？神は自らを助くる者を助くんですよ。
はい。
バカは死ねと。
ということで。俺はバカだけど死にたくないっていう人は、はい、sgmx@。じゃあですね、mail@sgmx.info ですね。
そうですね。
はい。
もしくは、LINE の公式アカウント、有料配信、実験用アカウント。
はい。バカでも投げ銭してくれればお客様ですから。
そうですね。Twitter の、ハッシュタグはシャープ桜川マキシムですと。
はい。
いうことでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
少しでも世の中が良くなればいいのにな。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、
LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。